3ヶ月でクリスマス全略デジオ、
ポンダリングさん、
はい、
ツイッターなどいろんな場所で行ったこともあるかと思いますが、僕はグレーのハウエバーを聞いて本格的に音楽に目覚めました。当時小学校2年生でもう17年前のことです。それ以来本当に様々な音楽と出会い大人になりました。でも原点はグレーであり、プロデューサーの佐久間秀明、佐久間正幸さんっていいんだよね。
正秀
ね、ごめん、うん、まあでも原点はグレーでありプロデューサーの佐久間正秀さんです。初期のラルクのプロデュースや山下達郎のストリングスアレンジなど今となっては意外な仕事も多々ありますが、佐久間さんの才能が素晴らしかったからというシンプルな理由で説明できてしまうのがすごいところです。改めて佐久間正秀さん、安らかにお眠りくださいと。
はい、まあ、やっぱりグレーがね一番多いじゃないですかね。
ああ、印象に残ってるところですね。グレーですね、佐久間さんという。
実はですね、ちょっと僕の、
はい、
まあ、ここにですねある、まあ、レコーディング用の雑誌っていうかありまして、僕佐久間さんってですね、うん、こっちなイメージがあるんですよ。
あ、
もうスタジオで、
うん、
なんかね新しいものの説明をしてくれる人で、こういう風にやってるんですよとか、だ例えばこのボーイはこれは普通にあれか、プロデューサーとして何をしましたみたいな、うん、このバンドは絶対成功する、メンバーもスタッフも全員がそう確信していました、佐久間正秀過去プロデューサーとかね。あとね、こう面白いのがね、あ、これはね、サウンドレコーディングマガジンのね2010年3月号なんですけど、追悼号なんですよね。
まあ、もう入手できないかもしれないですけど、
一応ね売ってます。
売ってますか、まあ、大丈夫ですか。
面白いのがね、そのボーカロイドも、ボーカロイドこれいつよ、2010年かにね、ボーカロイドの話してたりするんですけど、やっぱ基本的にね、
うん、
新しいものを普通に取り入れてるんですよね。
そしてそれを発信していくっていう、
うん、でなんだけど、すっごい面白かったのが、音楽配信が普及して音楽が結局タダになってしまうという時代に、なこの時代、音楽で稼ぐことができなくなる時代が来ると思いますか、佐久間さんがね、本来稼げるものじゃなかった、蓄音機のようなものができてメディアに音が閉じ込める方法で考えてしまったがゆえに稼げるわけでと。で飛ばしまして、そういう時代になる覚悟はもうできていて、それなりの生き方があると思うと、あると思いますかって言ったら、そうですねと。失業者同士バンドでも組もうかって言って、あの岡野はじめさんとのインタビューで笑ってるんだけどね、うん、なんかその面白いですよね、考え方として、まあ、仕事としてやってて、まず、
うん、
でもきっちりとして仕事としてやってるんだけど、プレイヤーとしての顔も持ってて、でずっとやっぱり自分とこのページでさ、うん、音も発信、音こういうの音楽作りますって言ったら、お休み音楽だっけ、
あーなんか
っていうね、そう、一日一曲やるっていうのもやってて、うん、なんかね、そういうのの繰り返しの人なんだよね、この人ね。ずーっと。なんか、打ち込みもさ、ちょっとさっきびっくりしてた、須田くんがびっくりしてたんだけど、120万のさ、なんつうんだっけこれ、あたりを使って、Mac あたりを使ったシステムとかのところから、うん、そのずーっとこう、こういうことやってんですよ、こういうことやってんですよって言って、やってた人だったから、やっぱ考え、プレイヤー側の考えもきっちり持ってるし、
うん、
でその中でその知ってるからこそこういう音ができるんですって話をした上で、じゃあどうそのサポートしていくかっていうような話を全部インタビューとかで、そこは芯がガスッと通って、
うん、まあ、だからこそね、そう、個性とかアーティストの個性を殺さずに生かすっていう、う
ん、決断だな
プロデュースワークがね、
うん、っていうのがね、だから僕の中ではそういう人、
うん、
常にスタジオの前で足組みながらその写真を撮ってすごい説明してる人、うん、
まあ、これ今までメッセージくださった皆さんの意見とか集約したらやっぱそうなるんじゃないですか、
うんうん、それがね見えるっていうのすごいよね。でもね、
確かにこれ見えないように見えて見えてますもんね、
うん、
だから今までねあんまり意識してなかったっていう人も、その先ほど上がった佐久間ドロップスっていうアルバムなんかも聞いてみると、
うん
うん、
よしんじゃないかと
思います、ね、思います、はい、
ちなみに津田くんどういう、
佐久間さん、
うん、
そうですね、やっぱり僕も佐久間さんといえばこれみたいなって言ったらあんまりなくて、やっぱグレーが好きだったから、グレーイコール佐久間さん、
結果的にね、
はい、
うん、
ですね。そうですね、ジュリー&マリーとエレファントカシマシのイメージが強い。
ああ、そうなるわな、うん、いい意味で、
ね、大体エレカシなんかだから子犬付きのように前後ぐらいしか参加してないですけどね、実際ね。
ああ、でもきっかけでは今、うん、後ろ今振り返ってみてみるときっかけだった、
うん、そうそうそう。
でも知らあんまり知らないのに、プロデューサー、音楽プロデューサーって言ったら誰って言ったら、まあ、小林武さんか佐久間さんかなっていうぐらいに名前には頭の中でパッと出てくる不思議な感じがします
ね。なるほどね。
そうですね、うん、そんな感じですね。
いや
で逆に小林武とかとは割とやり方が逆な感じですよ ね本当にね。
まあでもね、やっぱね、わかんないですけど、やっぱ作ってる側はプロデューサーという人はやっぱ大きいなのね。
うん、でもまあそういう意味でそのグレーはもう今度亀田誠二さんとね組むようになりましたけど、まあ佐久間さん時代とは結構違うアルバムになるんじゃないかなというふうに。
インタビューか何かでもグレーのメンバーが語ってましたよ。
そうですね、
プロデュースワークの機会が
やり方が全然違うと。
あ、
佐久間さんの場合はだからこの やりたいことを聞いてそれをこうしたらいいんじゃないかっていうふうに、あんまりあれなんです強制的にやらせる感じなんですけど、神村さんはこうした方がいいと思うとはっきり言うみたいな。
あ、そうだね。神村さんは理論がすごいから、音楽理論すごいからね、うん、なんだってね、自分で発信しちゃうからね、
番組とか
やってました。番組持っちゃうからねそれすごいよね、うん、まあそんなこんなでね、はい、いろいろありましたが、ちょっと、まあ、改めてね、ご冥福をお祈りして、はい、しましょう、そういうことで、佐久間
さんについてでした。
はい、
これね、後で投稿別のところに
載っけて。いや、今回ね、本当に熱い、
はい、
いつもに増して熱い文章いただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、次回の、
はい、次回ね、
はい、
次回どうしますか。
ね、買いたくなる初回特典。
初回特典ですか。
まあ、ほら、ゴールデンボンバーがね、
はいはいはい、
特典なしで CD を売りたいっていうのをやりましたけど、逆にここではこれだったらちょっと買うつもりなかったけど買うわっていう感じの初回特典、うん、
あ、なるほどね。
まあ、単に DVD が作ってるだけじゃなくて、その DVD も PV1 曲だけだったら買う気にならないけど、
うん、
こんぐらい入ってたら買うわとか。
これシングル編とあれですか、アルバム編は分けてですか。
あ、まあ分けて書いていただいても構いません。
どっちでもいいし、どっちだかだけでもいいと。
あと、だからそれで値段が跳ね上がっちゃうとやっぱり買わないとか。
なるほどね。
まあ、そういう感じ。
そうですよね。
まあ、要するにこれだったら買うわっていう。
なんでしょうね。プラモデル付き CD みたいになっちゃってるみたいな。直売かみたいなね。
ありましたよね。10年ぐらい前にね、プラモデル付き CD ってやった
んですよね。プラモデル付き CD なんか出たね。
ガンプラ付きっていう。
ガンプラ付きあったね。
SD ガンダムか何か。
SD ガンダムでやったんですけど、そのタイアップが弱くて、ホワイトベリーとかね、パフィーとかやったんですけど、リトルバイリトルとか、まあ売れなかったね。
ああ、ダメだったか、
うん、ノーバディーノーズ
が、あ、そうだ、ノーバディーノーズだけ売れたのかな。
心踊るが SD ガンダムだった。
SD ガンダム。
あれ、ガンプルついてたの、
俺。あれ
ただ、でもそれがきっかけでヒットしたんじゃないと思う。
うん、他のタイアップはもうことごとくこけたからね。
でもさ、曲としては心踊るだよね。
はい、
ノーバディーノーズ。だからその前の進み出すのか誰も知らないもんだって。うん、俺はカラオケで歌ったことがあるけどね。まあ、アルバム持ってっから、
ね。まあそんな感じでね。
はいはい。
初回、買いたくなる初回トーク展という。
ああ、なる
ほどね。年内ぐらいかな。
は
い、
年内にやりましょう。年内にやりましょう。
年明けると、
もう忘れちゃう。
30代になっちゃうんだ
よ。そうなんですよ。
オーバー13。
そうなんですよ。僕1月で30になっちゃうんですから。
20代最後の放送、まだあと1回は。
やりたいですね。やりたいですね。
はい。
はい。そんな、今ので、あれ、こうやってトークテーマとかだっけ。
トークテーマのコーナー。
トーク、ん違う。議会。テーマトーク。
テーマ
トーク。テーマトークのコーナーだ。もう忘れちゃって。テーマトークのコーナーでした。
皆さん、楽しんでますか？聞かない人は、目、ですよ。全略デジオ。
はい、ということでエンディングです。
はい、それで前回ね、
はい、
前回何やったんでしたっけ。
知りません。
おかしいでしょ。
早いな早いな。貸し借りの話とか
し、はいはいはい、しましたね。
しましたんですけど、それに対して一応反響が
おいただきました。
ありました。
ありがとうございます。
まんじゅうまりもかなさんです。
ありがとうございます。
大学受験で投稿できてませんでしたが、いつもデジを楽しみにさせていただいてます。
ありがとうございます。
今回話題になっていた CD の貸し借りに関してですが、僕は高校生の時はウォークマンを持っている共通の趣味の人同士でお互いのウォークマンを1日交換して、欲しいアルバムや持ってないようなアルバムを X アプリに入れてお互いの曲を共有するということをしていました。もちろん CD の貸し借りも頻繁にしていましたが、欲しいアルバムが多い時などはこの方法の方が持ち運びも便利ですし重宝してました。春から大学生になってできた共通趣味の友達 iPod 派ばかりとこの方法が使えないので、早くウォークマンを持った共通の趣味の友達を見つけたいです。で、 DVD やゲームの貸し借りですが、どちらも見終わったもの、クリアしたものの貸し借りは僕の周りで頻繁に行われていました。僕も FF10 を友達に借りました。クリアせずに途中で返しましたなので今も高校生世代の DVD やゲームカセットの貸し借りは行われていると思います。
なるほど。いや、全く見知らぬ。
新しいですね。
そうだね、
新しいというか若いな、やっぱり。
若いね、
やっぱ年取ったな
まあまあ、でもね、あのゲームはやってると、
うん、
あ、やっぱ高校生ぐらいだとね、いくらなんでも財布に限界ありますからね。
そうです
ね、バイトできるっつってもね。
ゲームの貸し借りってまだあるんですね
あるでしょう。
だって例えば、まあ 僕私大学生だったんですけど、うん、言ったら最近で言ったらスマブラ 3DS、 みんな持ってることが前提で、それで通信対戦するのが、それがなんかメインの。
それはそうだと思うよ。
みんな対戦できることが前提で、一人用のものがあるかって言ったら、なんかまた違う、なんか少なくなったような気が
します。いやいや、でもそれを言ってしまえばね、例えばだよ、逆転裁判をやろうって言ったら通信対戦がないわけだから、
一人用のゲーム
いいんじゃない。
だけどほら、通信対戦自体が割と最近、
そっちの方が最近主流になってるから、
それ
ソーシャル的な、
それはね、人によるんじゃない、好きな。
まあジャンルにもよるけどね、まあ、そういうのも出てきてるから。
なるほどね。さっきさ、
我々の頃は通信なんてないじゃない
ですか。通信どころかだって、ちょっと話さっきしてましたけどね、パスワード手打ちって
ファミコンのね、
スーパーファミコンがギリギリやった頃ですね。
スーパーファミコンはもうね、メモリチップ搭載してましたけどね。
ファミコンはほぼパスワードです
か、ね、パスワードとかだったからね、うん、あとあの、まあでもスーファミでもね、ほら、あのカービィとかね、消えやすいってなりましたね。
0%
ね。僕さ、あれですよ、ドラクエ5はあのなぜか鋼の剣取ったあたりレベル20ぐらいで、まあ一回あの消えるっていうことありましたよ、おじさんあるあるになりましたけど
ただ、ね、スーファミまではね、よく消えたっていう話ですね、
ドンキーコング何回蹴飛ばそうと思ったか
、まあ、とにかくですね、はい、あの前回の感想的なものをいただけると、
はい、いや僕らはですね、大盛り上がりしますね。
大盛り上がりします
、本当にありがとうございます、前回の感想をですね、
はい、
とかご意見ご感想とかね、
はい、
あと次のテーマがですね、
書いてくなる初回版、
初回特典というのもね、絶賛大募集してますんで、
はい、
皆さんメールのフォームの方からお願いいたします。
年内になんとかやります。
年内になんとかやります。
頑張ってください。
ありがとうございます。
頑張ってくださいって言っといているかもしれない。
そうだよ、来るかっつって
このために
当たり前のようにレギュラーになってるかもしれない、ね、
一応念のため断りときますけど、東京に住んでませんからね。
そうだよね、ここ東京でね、東京新宿区にあるカーネルスタジオからお送りします
から、ね、兵庫県の片隅から見てますからね
まあそんなこんなで、長くなりましたけど、なんか告知ある、ゲストといえば告知ない、ラジオのゲストといえばさ、
ああ
告知
ほら、なんか CD 出すとかさ、ライブやるよとかさ、ね、
なんだと思ってるんだ、
分かんない、 あんの、なんか、ね、ごめん今一生懸命紙探してるけどさ、なんかあったっけ、それに該当するメモ。
10月15日に武田彩乃さんのニューシングルのかじりかけのリンゴが出るので、皆様ぜひよろしくお願いします。
ちょっと待って
お前なんだ
ただのファンクラブ会員。
ああ、ファンクラブ会員でしょじゃあしょうがないねじゃあ皆さんよろしくお願いします。さあ、そんなこんなで、はい、第15回でございました。
はい、20代最後の放送が近い
ですけど、ね、
20代でね、お送りできるのもね、あと何回か。
そうですね、現在この3人20代っていうね、
ギリギリ20代ですよね。ギリギリ1月5日をもって1人30代に突入しますから、
はい、向こう5年ぐらい私だけが20代に。
くそ、若さアピールされてるぞ。
若さアピール、
向こう7年ぐらい
殴っちゃっていいんだよそんなこんなで、第15回いかがだったでしょうか。どうやって締めんだっけこれ
そこまで忘れるんですか
というそんなにブランクないぞ。そうは言っても意外と そこまで空いたわけじゃない。
そうだ、
過去最長ではないと思う。
そうだ、 そんなこんなでサンドライダーカルト
ビューティフィードリマーのモーマと、
アンネームドストーリーズのスザキングでした。
それじゃあバイバイ。はい、お疲れ様でした。
はい、
お疲れ様でした。はい、あれ、お疲れなやんないの？
そうですね。
あれ、お疲れな。
お疲れな。
あれ、でもさっき、
だってさっき
竹筒のファンクラブとか言ってましたよね。思いっきり、ね。
なんかいきなりくら替えしたみたいで、なんか。
まあ、それだけ年月が経ってるんですよ。
あれでしょ？もう兄様の話さ、したりないでしょ？
さっき、もういいでしょって言われたよ。
いやいや、よし、なんだっけ、タイトル名、タイトル名。
あったよね、ソロコーナー。
そうそうそう、ソロコーナー。
レミくらい。
あ、タイトル。いくよ、エコーよろしく。レミクライアゲイン。どうぞ。
はい。改めまして、
割とスムーズにやるね。
改めまして、スザキングです。まあ、レッドミークライって何年前のネタやねんって話ですけど、まあ、
レッドミークライ。
チャン軍作様の。
まあ、初めてゲストに来た時に
そうだ、ね、
やってた。
だって今、レッドミークライよりレッドイットゴーでしょっていう、
そうね、
今の話なしで。
切らないよ、
これは基本的にね。
ノーカット
で。ノーカットで。
ノーカットでお送りするよ。放送禁止用語とか出ないから
っていう。で、アニメロサマーライブですか、そうですね。私も参戦してきたんですが、まあ、やっぱりね、アニソン的な感じで言ったら一番の盛り上がりが、一番の盛り上がりだったかな、和田浩二さんのバタフライ、デジモン、ご本家生で。
あ、前の？
はい。無限大の夢の後の曲。
恥ずかしいね。
あれを、あれが初めてご本家の歌声で聴けた、一番、初日一番湧いたのもありますし、まあやっぱりさっきね、やっぱりね、竹達さんがね、プチミレディとして、ゆきあおいちゃんと一緒に、出番があって、まあ、やっぱりまあ、うん、まあ、2曲やってたんですけど、あの2人は、もう、見た目もそうですけど、まあ、声に魔力がありますね。2人とも、ね、もう声だけでご飯4杯くらい食えるんじゃないかって。
どういうこと？
もう可愛いって。
可愛いよね。
はい、まあ、そうですね。もう2人ともね、もう。
3日間行ったんですね。
3日間。
疲れません。
疲れ、2日間、まあ2日間、長年2日間でしたからね、やっぱ3日間疲れって言いますか、やっぱ2日間の方がやっぱり質が良かった、詰まってた。でまあ特にまあ一番痛いのが3日目400レベルやったんで、一番後ろ
400レベル、アリーナは200とか300とかそういうレベルになって、
一番奥ってことね、ステージから。
なんか今年から特急に倍率が高くなったような気がして、はい、まあ人気が出るのは嬉しい、まあ楽しいことなんですけど、はい、はい、まあ私としては竹田さんが見れて、まあ1年前まで田村ゆかりって言ったのは、ね、何やってんの話ですけど、
いやレイナでしょ、
はい、そうそう、
オスカレイナは、
オスカレイナって言ってたの、
レイナどうした、
オスカレイナ5年前ぐらいですけど、とんだクズ野郎みたいなこと言ってますけど、
いやそんなことだよね。
まあでもその移り変わって
るよ、そうだよ、うん、いつまでもね、だって逆にね、いつまでもね、ジャニーズってね、キャーって言っててもね、いいの
か、いいと思う。
それはいいのか、
何ですか、
それまた違う
問題発言ですよ。
好きだったらいいんじゃないですか。
福くんとかずっとやられてもね、
ん、
いや分かんない、子供扱いって、全く関係ないけど、テジナーニャの子たちがすごい今大きくなってるね、うん、すっげえイケメンになって
る、超イケメン、うん、
多分ね、俺イベントで見たね、マジカルテジナーニャって曲はやってくんないと思うんだよね。もうね、マジカルっつってね、うん、かわいく猫耳つけてやってた。お疲れーな、あれ、
お疲れーな、いや今も好きですよ。
あ、そうですか、よかった、うん、これが男の心意気だよ。
ちなみに、今最近レーナが増えすぎて誰って話ですけど、元モーニング娘だった田中麗奈さんですよ。
あ、そうですね。分かんない人もいるかもしれない。
そうだね。
だって最近 AKB にも麗奈いますしね。
あ、そう、多分ね、そっちしか思い浮かんでない。
ビューティフルドリーマー的には田中麗奈ですからね。
あ、
うん、ごめん、今の空白をさして。 あ、はい、終わる？そろそろ終わる？
まあ、うん、そうですね。来年は竹田さんソロでも見たいなっていうところで締めさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなんでいいの？
タイトルコールしてない。
タイトルコール自分は俺の方でいいんじゃない
。いや、だってカーネルさんがやってくださったから。
ライブクライ
謙虚なゲストですよ。
謙虚なね。
もうタイトルコールもやらなくていいと。
おしっこで飯。
その通りです。